WIC。
こちらは新潟県新潟市からいただきました。33歳自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ。
ありがとうございます。
以前主に大企業の話だと思いますが、転勤の是非について語られたことがありました。まあ、ちょっと前にやりましたね、育休をアピールして専用のページまで作っていた金かという会社で、家を建てて引っ越した直後の男性社員が4週間の育休を取得で、その育休から復帰した翌日に、なんと関西への転勤を命じられ、ちょっと待てよ、日程的に厳しいから相談させてほしいと言ったら却下、労働基準監督署や東京都の労働局に相談してもダメで、もはやこれまでと退職を決意、有給休暇を消化しようとしたらそれも却下、おかげでボーナス支給日まで働けずという見事なブラック展開、この男性社員の奥様が事の顛末をツイートしたら、この会社金か大炎上。その後社長のメールや会社の公式見解が出されるも、全く火消しになっておりませんということでいただきました。そのようですけどね、まあ強気ですね、金かさんね。まあ、強気である理由の一つは、多分B2B の会社であるっていうところが一つかなと思うんですけど、その一般のその一般大衆を、そのなんですか、顧客として持ってる会社ではなくて、まあいわゆる工業製品というか原料みたいなのをこう卸している、製造している会社なので、まあ直接売り上げに影響が出るようなものではないという部分の強みっていうのは確かにあるんだろうなと思うんですけれど、ただすでにボディーブローのようにこの会社にいろいろ打撃は来てるようで、就職のなんかこうイベントがあって、そこにこの金かも出展して、しかも社員の方が、なんすかスピーチだか講演だかをやる予定になったけれども、これ全部キャンセルしたそうですね。どんな質問が飛んでくるか分からないので、もうやばいからやめとこうっていうことのようで、もうすでにだからそういった意味では影響が出ているということでしょう。それとやっぱりその育休とかを取りやすい会社であるっていう、まあ先端的な先進的な会社であるっていうイメージ戦略でやっていたのに、蓋を開けてみたらどうやら違うぞっていうことが、まあバレてくるということになると、これはもう看板に偽りあり で、そうなった時はまあ一番いいな、謝っちまうのが一番いいんですけどね。こんなものは、おいでこの社員には非常に申し訳なかったと、いろいろと行き違いもあって、本来説明すべきところもちょっと足らないところがあったんで、でここはですよ、その社員の誰に責任を取るかの問題になってくるって言うけど、とりあえず一番いいのは、その現場に現場 の直属 の上長というか上司に責任を負わせると、これも爪腹を負わせるのと同じになってくるんで、ここ一番いいのは社長が責任を取るのが一番いいんですよ。社長が責任を取って、私が減給何ヶ月にいたしますとか、で自ら責任を取らせていただいて、今後こういったことが二度と起きないように第三者委員会を設けとかっていう、そういうことをこう率先してやれば、ああまあまあ、じゃあいいんじゃないの、めでたしめでたしでっていうことになるのに、うちの会社は別に間違ってないですからね、全然大丈夫っすよみたいな強気でやってると、そりゃ炎上はし続けるでしょうな、これは。これはだからそもそも最初の段階で、その広報 IR の担当がこの会社にはいるはずなんですけど、そこのやり方が間違っているっていうのと、多分広報部長っていうのも当然いると思うんですけど、これが経営部門の中であまり発言力を持ってない取ってつけたような広報担当だったんだと思いますよ。そんな会社いっぱいありますからね。私も身近でよく知ってますけど、で、そういうのの、まあ、その典型例じゃないですか、これは。しかも、中小企業とかだったら入って捨てるほどあるんですけど、ここ一応、まあね、こんだけのでかい会社である中で、まあそのね、金棒の系列みたいなもんじゃないですか、もともとね。まあ体質の問題でしょうね、これね。どうすんですかね。どうですか、そちらキラウエグさんも ね、明日から転勤だと言われたらどうしますか。
困りますよね、そういうふうにいきなり言われてですよ、はい、考える余地もなくすぐ、ね、あの命令だって言って言われて、
大体ね、その転勤はね、断れないにしてもですよ、その、うん、例えばそのこの人の場合はその育休もあるし家を買ったっていうのもあるし、まあ家を買ったっていうやつの場合は、例えば家買った社員って飛ばされやすいんだよね、大体ね、昔からね、家買ったらほら会社辞めらんないじゃん、もうローンがあるから、だったらあいつ言うこと聞くよってんで、それで家買った人に飛ばすっていうのはよくある話だったんです昔から。でもね、やっぱ育休はまずいでしょ。でただでさえ今これがほら結構そのクローズアップされがちなキーワードでしょ、育休というものが。でしかも奥さんもあの共働きで、転勤しづらい状況であるって、そういうのをこう勘案してみれば、まあこのタイミングでその転勤命令を出すのがそもそも間違ってるし、本来はもうあの育休に入る前に実は決まってたんだって会社が言ってんだよね。でそれをその伝えるタイミングがなくて育休に入っちゃったもんだから、育休が終わって伝えたんだっていうのは狂言をしてるんですけど、まあ、みんな言ってますけど、お前らのところには電話もメールもないのかっていうあのましてや仮にね、あの一丁か一軒か一高架車遊びぐらいあの譲ったとしてですよ、で電話もメールも使えなかったとしても、誰か訪ねて行って、その上長がさ、上司が訪ねてって、実はさあの転勤の話が出てないけどどうしようかって話もできたでしょうが、やろうとすればそれもしてないっていうところを見ると、これはちょっといろいろあったよねっていうふうにこう勘ぐられても仕方がないですわな、これはね。そういうことをやって、でこれが今の時代こういう SNS だとかでまあつぶやかれてしまえば、あっという間にその影響が出るっていうことを、なんとなく対岸の火事としては皆さんね、どっかで新聞とか週刊誌とか、あるいはひょっとしたらネットでそういったものを見聞きしていたんだろうけれど、まさか自分のところにその火の粉が降りかかってくるとは思ってなかった連中がぞろぞろいて、でまあそういった意味で言うと、ここら辺のその幹部はそういった意味での不勉強な奴らがゾロゾロいたんで、もうぐるぐるいたんだと思うんですけど、それがその我が道を今言ってるんだと思いますけど、でだんだんだんだんその追い詰められていくことになるわけですけどね、今後ね、どうするのかな。ただまあそのおそらくこの当事者であるこのご夫婦はもう実際退職なさっているわけで、で別にそのなんか金銭的にその損害賠償を請求しようとか、地位の保全をあのどうのこうのとかっていう話をしてるわけではなさそうなんで、まあ、自然にこう火が消えていく可能性ももちろんありますけれど、まあ問題はそのこの金かという会社のその出方次第で、今までのその出方は全部ちょっとやり方としては稚拙だなっていう風にやっぱ見てしまいますけどね。
これ結局ですよ、この被害やられた方のその旦那さんですかね、が結局育休を取って、育休を気に食わないと思った上司がそういう指図っていうか指示をした感じですよね、結局。
だからそれをほら証明する術はないけれど、そういうふうに勘ぐられてもおかしくないという、今までの流れからすると。
流れとかですね。
これがもし上司がもうちょっとまともなやつだったら、うんそのね、事前に転勤の話が出てたっていうんだったら、それちゃんと伝えに行ってたあろうし、伝えてないっていうところに意図を感じるよね。
もう意地悪のしかないですよね。
と思うね。それでその後の。
いじめですよね、もう本当。
で、その後のその退職時期に関しても、その本人はその有給休暇を消化してっていうような話も、それは会社側が一方的にそれはダメだっていうふうに言って、それに関しては、
会社もおかしいですね。
いや、これはもう完全に法律違反なんですよ。これは働いて従業員の側が決められるわけだから、自分でいつ辞めるっていうのは、でそれをこう今回やって、それに関しては何らコメントをまだこの金川は出してないという、そこはまあ逃げてるっていうところで、で強気なんだけど逃げるとか逃げてる、でもそうするとそれはもう素人にも簡単にバレちゃうわけで、もうそれはもうちょっと突っ込んでやろうかっていう気になるって、で周りの奴らは面白がってるわけですから、必死なのは金かなんですよ、むしろ金か必死だなって書かれちゃうわけですよ、これが、ね、でそうするとまたその火に油を注ぐことになるんでしょうけど、まあ
まあ、それを止められなかった人も いるわけですよね。止められない周りも周りだったってことですよね。そういう体制、
だからさ、体質だ。だからここのね、サイトでさ、その今までの CM とかが見えるようになってたわけです。今どうかわかんないですけど、うん、そのね、その育児とか育休とかに関しても理解のある会社ですっていう、うん、そのイメージ戦略をやってきたわけじゃん、ここはね、うん、
でただのアピールですね。
だからさ、その嘘ついてるわけだよ、要するにね。ね、あの、ね、それはもう一番やっちゃダメだよね、
うん、
その、
うん、
その古代な表現とかなんとかってんじゃなくて、嘘だからね。
うん、
でそうするとやっぱり信用なくすし、おそらく今この、うん、この金科に入ろうと考えていたその、ね、新卒で受けてて内定とかももらってる人もいるだろうけれど、まあ、もうモチベーション下がるだろうし、もちろん社員の中になって、おい、この会社やっぱりやばいぜっていう風に思うやついるだろうし、そうするとその、まあ、あの同僚他社とかそのライバル会社とかは急に活性化するよね。あそこからいい人材をちょっとヘッドハントしようやつって、もうおそらくそういうヘッドハンターとかにあの連絡して金かからいいのちょっと引っ張ってこれねとかっていう、そういう話はもう絶対あるよね、もう今。だからもう会社にとってあのいいことは何一つないわけですよ、このこの金かにとって今回の一件が。だからこれはもう一刻も早くあの火を消して、そしてあの正常な状態に持っていくのが経営者のやるべき一番そのまあ判断であるはずなんだけど、どうもそれに関しては頑固みたいだね、ここはね。だからまあだから面白いんだけど、これが、
まあ、
大
体何らしかありますもんね、こういう大きい会社って。
まあね、今回のこれの一件で、まあ金見事件って昔ありましたけれど、ライスオイル事件っていうのがあったんですけど、もう50年ぐらい前ですよ、
うん、
ここがこの金化がもともと作っていたポリ塩化ビフェニールというものがあるんですけれど、略して PCB というんですけど、ロマンティックが止まらないっていうのはあれは CCB です。で、PCB というのがあって、これ、何に使われてるかっていうと、トランスの中身に使われてたんですよ。トランス、いろんなトランスがありますけど、電信柱の上にでっかいのが、ぶら下がってるでしょ、鉄の塊みたいなのが、
はい、
変圧器が、あれの中にその PCB が昔使われてたんですよ。っていうか今も使われてるところがあるんですけど、でこれが大変なに危険なもので、これが変質するとダイオキシンになるんです。でこれが人体とかに入るとえらいことになるんですよ。でその PCB を使って、米ぬか油というのを作っていた福岡の会社があるんですけど、でもこれ現在もありますけど、でその油をその米ぬかから抽出するときに熱を加えるんですけど、その熱源としてその熱交換器の中にこう入っていたものが PCB だったんですけど、その PCB が漏れ出してしまって、でそれがそのライスオイル、要するに米ぬかから取った食用油の中に PCB が入った状態で販売されちゃったんですよ。でこれそれ途中で分かったにもかかわらず、でもそれ売っちゃってたっていう会社があって、でそれを使って天ぷらとか作って食べた人たちがみんなダイオキシンを体に摂取することになっちゃって、もうえらいことになったんです。これ九州地区でものすごい、特に福岡を中心にものすごい被害者が出て、いまだに苦しんでる人がいるんですけど、それのまあ言ってみれば原因企業なんですよ、金かっていうのは。でそういったところまで全部掘り起こされちゃってるんです、今回の一件で。だからこれ何もいいとこないんですよ。だったらもう本当に一刻も早く火を消して正常化しなきゃいかんのですけど、金かさんは本当にもうどうすんですかね、本当にね。だからこれは本当に他の企業にとっては反面教師として素晴らしいデータを提供してくれてると思いますけどもね、ああいうことだけはしちゃいかんぞっていう。というね、続いて、こちらは熊本県熊本市からいただきました。41歳兼業主婦、ラジオネーム油すましの孫。
ありがとうございます。
昨年末に 熊本を見限ってしまった榎田市長ならではの愛ある厳しい論評を期待しますということで、熊本市のスポンジ化現象についての投稿を採用していただきました。嬉しかったですということでいただきました。久しぶりに投稿をさせていただきます。確か尾形優香市議が熊本市議会の議会等が禁煙になっていないという話をされていたと思いますが、まあされてましたね、うちの番組でね、ようやく禁煙化することになったそうで、それまで反対あるいは黙殺していた土くれ頭の市議どもは市長からの提案には素直に従うのですね。さあ、うん、思う存分バカにしてやってくださいってことでいただきました。なんですか、7月から熊本市役所が何あのっていうか 市の施設が禁煙になるんでしょ全部で、うん、でそれがそのなんだ議会等にもそうやっていただきますよって話をこう文書で市長の名前でその議長宛に文書を出したってことですかね。で、うん、まあその異論が出なかったので、来月7月の1日から敷地内禁煙となりますということで、あのでも尾形市議が言ってた時に素直に従ってりゃいいんだけど気に入らんのでしょうな。で市長から言われたらあんなんそうしましょったいっていうことなんでしょ。
もう情けないね。
で例のあの会派名に関しても結局は一人会派っていうのはやっぱりおかしかけない、じゃあもうそれは無職族でよかたいになってしまったという会派名はつけないっていうことになったという、最初からそうしてるよっていうね。本当にね、だから議会っていうこの水面下でなんかこうこそこそと話し合いはよくやるみたいですけど、この熊本市議会の皆さんはきちんとした公に開かれた場所できちんとした会合というか会議というか議論というか意見のぶつかり合いっていうのはほぼなんか心の人たちはないんだなっていう、だからこそ見せたくないんだなっていう気がしてならんのですけどね。だから言ってみればもうこれは言えることは尾形市議が言ってたことは正しかったっていうね、時間差つけてね、結局お前ら従ってじゃねえかっていう話で、だったら最初からそのもあのね他のガタガタ言わずに死のもの言わずにとっととやりやがるっていう話で、そこら辺がこうできないというのがこのおっさんおばさんどもがもう何をやっとるねんっていう話なんですけど、もちろんその一人一人をねそのこう話をしてみればきちんとしたあの方々が揃っていることは私だって知ってますけど、何ですかね、会派とか徒党を組んだり何かしらの数の論理になってきた時に本当にこの人じゃダメだなっていうでこれ市民のためにも何にもなってないですからね。だからまあ本当にくだらないことをやってるなと思うんですけどね、どうぞ熊本市民の皆さん、そちらのスタジオの皆さん大いに語ってください。
語ること何もないです。
そうですか。僕はほらもうあのこちらの大阪にいる外部の人間ですから気楽なもんでございまして、もうすぐあるサミットが憂鬱なだけで
なんかですね、今日熊日の新聞でですね、なんか熊本が都市高速化なんか視野って書いてあった。あれそんなことあるのと思って、まあまあ分かんないですけどね。
大丈夫ですよ、できないから。
できないし、視野だからですね。視野。
そう、いくらでも
研究ということは、いくらでも、そうですよね。
どこに作るのかね、都市高速って。
どうなんですかね、なんか交通渋滞をね、なんか緩和させるために、なんか視野って書いてあったんです
よ。だったら道路の、とりあえずさ、東バイパスと言われている国道57号線の中央分離帯をなくせって話ですよ。あそこなくして車線にしろっていうのよ。
ああ、3車線にね。
1本車線増やせばもうちょっと流れが良くなるねっていう。お金もかかんないでしょって。で、真ん中になんかわけわかんない、くぼ地を作ってるとこでしょ、田向かいのあたりで。
くぼ地どこだろう、
なんかほら、真ん中が、その、中央分離帯のところが分離っていうよりは、なんか、ちょっとなんか、ため池みたいな、池って言われてないけど、なんかこう、ちょっとへこんでるとこあるじゃん。あれ、焼きそばのソーフレンの近くあたり。あのあたりなんかさ、あれ、蓋しちゃってさ、車線にしちゃえばいいだけの話だもんだって。
まあね。
そう、だって、混んでる道なんて知れてるじゃん、だって。熊本で、
そうね。
それであと何路面電車やめちまえばいいんですよ。
確かにね。
うん、で、私は前から言ってるんですけど、金島町のあたりから、ね、うん、路面電車を、地下を走らせればいいんですよ。地下を。うん、どうせ地下はほら、駐車場があるんだから、あそこら、うん、ね。で、あそこの、だから、交通センターの手前あたりの、何、あれなんだっけ、上熊本に行く線と、熊本駅に行く線の、合流する場所があるじゃんよ。
うんうん、
ね、あの辺りから地面の中入ってもらって路面電車には、ね、うん、
路面電車に
それでそのままずっと地下を走ってもらって、うん、ね、それで市役所とかも地下駅にしちゃってさ、ね、
うん、
それで何通り庁も地下駅にしちゃって、
うん、
ね、で水道庁も地下駅にしちゃって、それでそこからさらにもうちょっと深く行きます。深くそこからちょっと下り坂になってもらいます、トンネルが。で、うん、でそうしてそこは何かというと白川の下をこうくぐってるんですよ、うんうん、白川の下くぐってもらって、そうすると今度ちょっと上りになるんですけど、九本寺の交差点の手前のところから地上に出てきます、
うん、
もうそうするだけで通り上のあそこら辺 の, 車がぐわんさが来るところに車線がドンとできるよ、
うん、
で何で電車自体ももうちょっと信号に引っかからなくなるから高速化できるじゃん。でそのもともと地下もいっぱいもう作ってるわけだから、でよく熊本は地盤が悪いから、しかも川の下とかはトンネル掘れませんっていうようなことを言う人がいるんですけど、今日本の土木技術を舐めすぎ、完全に作れます。でなかったら福岡に地下鉄作れないって。福岡の地下鉄ってあれ砂浜に作ってるようなもんだぜあれ。だからほら砂浜にトンネル作ってるから、いっぺんほら博多の駅前で穴ぼこができたでしょ。
あ、
ね、だからあの辺り中洲とかもそうだけど、みんな砂浜なんだから、あそこは掘ってみれば。それでもちゃんとトンネル掘れるわけですよ。であんなほら穴ぼこが開いちゃったとしても数日で埋めちゃったでしょ。ね、だからね、日本の土木技術はすごいんですって。だからできますって。で、だからで俺それで何前から考えてたんだから、水道庁のところに、駅を作って、それをそのトンネルを作って白川に抜けられるようにして、白川のところをもうちょっと浚渫して、それで何船着き場作って、それで何熊本新港まで行ったり来たりできる遊覧船作れっていうようなことをもう20年も前に私言ってたんですけど。でなんか最近になってちょっと船を出そうなんていう話も出てますけど、遅いよねなんかね。ちょっとやっぱね、榎田新右衛門さんのこの卓越した知見というものをね、やっぱりね、使えなかった熊本市は遅い、惜しいことしたね。
本当思います。
あ、そうですか。冗談で言ってるんですけど、
いや本当、でも市電全部地下鉄にすればいいのにですね、ずっと。
ああ、それはお金ないから無理ですよ。だからもうその部分的にすればいいんですよ。そうするとほらもう雨に降られても地下だから関係ないでしょ。
はい。
でしかもほら下通り上通りのくだらないアーケードは雨が降るからアーケードの意味があるんだって年寄りが言い張ってるっていうのだったら、それを保管できるじゃないですか、さらに地下道で。で、はい、でまたほらそこに多分文句言い出すのはおそらく鶴のマークのデパートとか。ね、
いろいろ3つですね。
まあ、3
つのとこですか、ね、
そうそう、新聞と銀行とデパートだと思うけど、どうするか知らないですけど、でもやった方が俺街中の空洞化を防ぐにはそっちの方がいいと思うよ。
あ、
うん、でそこに地下街が作れるから、
うん、
なんかそれによってその街のなんていうのかな、活性化を図るというやり方は一つあるはずなんだけど、そこまで旗帆を振ろうというちゃんとした政治家がいないというところじゃないですか。でその地元 の, その産業というか経済界もそこまで の, その, 腹をくくるやつがいないという、で文句ばかり垂れてるというね。でそうこうしてるうちに県外資本が熊本駅前再開発とかやり始めて、ね、でいや地元資本が桜町を今やってますとか言うけど、あれ地元資本じゃないからな、あれ。で、ね、三幸って会社は潰れてますからね、一回。 潰れて違う資本がやってますよ、三幸は今。だから、結局外資みたいなもんで、どんどん食われてるわけですよ。だからまあ、そこら辺に、早く目を覚まさなきゃいけないんですけど、まあ、まあ、どうですかね。
だからもう桜町、めっちゃ今スパートかけてますもんね。
まあまあどうせ失速することは目に見えてますけど、
人多いですよあそこ。
あ、そうですか。
今他県からいろいろね工事してくる人が、もうめっちゃ朝うじゃっとっとですよ。前そんなことなかったんですけど、
ね、少なくともね20年前に手打ってなきゃダメだったんですよ。20年前に私が熊本の眠りを覚ます新幹線たった4両で夜も眠れずっていうふうに川柳を読んだんですけど、その時に気づいていろいろやってれば今頃熊本はひょっとしたらもうちょっと面白い街になった可能性はあるんですよ、まあ、今もこれでその時にきちんとしたものを作ってれば地震にも強い街になってたかもしれないです、でそれをほったらかしにしてきて、それで気がついたら市民病院も使えませんとか、いろんなものが使えませんとかね、ごてごてに回っちゃって、その偉い
市民病院もね、だって本当はもっと早くできるはずだったんですよね、その地震の前ですよ。
だからまあもう全てがねもう
老朽化してたからですね、新しく作り、
まあそれのほらだからその市議会の皆さんがこんなですって、たかだか禁煙のうんぬんっていうのもこんだけ吸ったもん出してこんなですよっていうことを考えてみれば、ああさもありなんて一時が万事ってのは本当だなっていう、そういうそういうことです。全てをだからもうこの市議会の皆さんがサンプルになってます。これが熊本市民 のこれからの途端の苦しみをこうさらに演出してくださることでしょうから、皆さん頑張ってください、ということで、本当気楽なもんで、なんか熊本の悪口っていうと足の痛みがスッとこう消えたのが不思議なの。なんでだろう、今全然痛くないな。なん
か、よかったよかった。
悪口を言うと聞き目があるの、これはいい。
アドレナリン出てきてみて
そうかもしれないですけどね。一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、またどうでもいいことまた話をしていこうと思ってますけど、一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。